はじめの罪、話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様と共にこの初めの罪というテーマでですね、少し考えてみたいと思います。そうですね、初めの罪と言いますと皆さんはどういうふうなことを思い浮かべるでしょうか。最初の初めの罪、もしそう質問されたら皆さん何て答えます？どういうふうな答えが出てきますか？ちょっと聞きたいんですけど、初めの罪はどういうものだったんでしょうか。どうぞ、なんか、どういう、多分皆さん知ってます。別にここで教えることはないと思うんですね。初めの罪はどういう罪だったんでしょうか。はいはい。その時にどういう誘惑があって、どういう罪を犯したんでしょうかね。はい。なんか、ということで、あまりこう聞こえないので、代弁して私が言いたいと思いますが、善悪の木の実を目の前にして、まずエヴァが、その実を取って食べたということでしたね。で、これはどういうことかというと、食欲に対する誘惑ですね。その、食欲に、訴えて誘惑してきたときに負けたということです。これが最初の罪だったわけです。行為としては。このことをですね、ちょっと突っ込んで少し考えていってみたいなと思っているわけです。教会の勧告という本がありまして、その中にですね、こういう言葉があります。人間が当面しなければならない最も強い誘惑の一つは食欲である。皆さん納得できますか？私も納得できます。食べることに関して人はですね、多かれ少なかれ、なんて言いましょうか、この、自分のその食欲に負けて食べ過ぎたり、あるいは食べちゃいけない不健康なものを食べてしまったり、ということがあると思うんですよね。仮にですよ、良いものであったとしても、たくさん取ったらこれ問題なんですね。多く取るとこれは毒になるんです。そういう意味で、食欲は誰でも本当に試されるものだと思うんですね。これが最初の、誘惑であり、犯した罪だったと言われています。そこで、ちょっと振り、おさらいになりますけれども、創世記3章を見ますと、2節3節を、引用しましたが、蛇がですね、と言いますか、サタンが蛇を通して、エヴァに訴えるわけです。あるいは、誘いかけるわけですね。こういう言葉で誘いました。誘惑しました。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのですというふうにですね、持ちかけたんです。それはどうしてかというと、エヴァがですね、この蛇の問いかけに答えて、いや、どの木からでも取って食べてよろしいと神様は言っていますと。ですけども、園の中央にあるこの実だけは取って食べるなと言いましたし、死にますからと言われていますと。こう答えたんです。で、それに対して、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを、神は知っておられるのですと。だから食べるなと言っているんだと。いうふうにですね、訴えかけたんです。この時に、霊感の書を見ますと、この、なんて言いますかね、いろんな要素が、蛇を通してですね、サタンがどういうふうにエヴァを誘惑したかが書かれています。その内容をちょっとざっと見てみると、こういうことでした。もしこの木を食べ、この木の実を食べるならば、もっと高い存在者になれますよ。そう訴えかけた。そして、この木の実を食べるならば、さらに広い知識を持つことができますよ。って訴えかけた。それから、蛇自身も禁じられた実を食べたために話す能力を得たのだと言った。嘘ですけどね。と言った。また、主は彼らの地位が高められて、主ご自身と等しくならないように、何とかしてこの実を彼らに与え前としておられるのだよと というふうにですね、エヴァに、ほのめかした。それから、神がそれを食べると、それに触れることさえ、禁じられたのは、それに知恵と力を授ける驚くべき性質があるからですよって言ったんですね。それから、神の警告は、実際にその通りに成就するものではなくて、ただの威嚇に過ぎないんですよ。それから、あなた方は命の好みを食べたのではなかったですか？それならどうして死ぬことができるんですか？って訴えかけた。そうですね、命の好み食べてましたね。だったら死ぬはずないでしょ、と言った。神はあなた方が気高く成長し、より 大きな幸福を見出すことを妨害しているんですよ。と言ってですね、こうしてサタンはエヴァを巧みに誘惑したんです。そしてこういうふうに、人類のあけぼの方を見ますと、こう書いてます。蛇は禁じられた木の実を取って、半ば気の進まないエヴァの手に乗せた。エヴァはまだそういうこと聞いてもですね、気が進まなかったんです。だから自分から取りに行こうとはしてなかった。だけど、蛇が、サタンを通してですね、この手に乗せたっていうわけです。サタンが蛇を使って手に乗せたということですかね。はい。そうして乗せたんですね。そうしておいて、彼は、神がそれに触るな、死んではいけないからと言われたという、エヴァ自身の言葉を彼女に思い起こさせた。彼はそれに触っても害はなかったのだから、その実を食べても大丈夫だと言った。現にこの実を取って、手に置いて、エヴァが触っている状態で訴えかけた。あなたはすでに触っていても死なないでしょ。だから大丈夫なんですよって言ったっていうんですね。エヴァは触っても何も悪いことが起こらないので、だんだん大胆になった。最初は躊躇してたんですよ。ちょっともう警戒モードに入ってたわけです。ところが、実際に触れて何も起こらなかったので大胆になってきた。そういうんですね。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べた。その味は良かった。エヴァはですね、最初は食べる気はなかったでしょうね。ですけれども、実際にサタンが言うことを聞いている間にだんだんそう思ってきた。大丈夫なんじゃないかなと思ってきたんですよね。で、触っても死なないから、ますます大胆になって、あ、これは大丈夫なんだというふうにですね、騙されてしまった。しかし、確かにこの食欲に対する誘惑ではありますけれども、実は内容を見てみるとですね、サタンが訴えかけている内容っていうのは、もっと気高い存在に、もっと高い存在に、もっと知識が膨らんで、神のようになりますよっていう訴えかけの誘惑なんですよね。だから、単に食欲ではなくて、リンゴを食べたという罪ではなくて、その裏に、そのもっと奥深くにですね、根本的な何か問題があったはずなんですね。この人類のあけぼのという本からまた見てみましょう。エヴァはサタンの言葉を本当に信じた。しかしエヴァがそう信じたからといって、罪の刑罰を免れることはできなかった。エヴァは神の御言葉を信じなかった。そしてそれが彼女を堕落させたのである。ここを見るとですね、エヴァは木の実を取って食べて罪を犯したんですけども、ここに書いてあることは、サタンを信じたとまず書いてます。蛇の言葉をね、信じた。背後にサタンがいるとは思ってなかったかもしれませんが、その言葉を信じた。そしてもう一つ決定的なのは、神様は近づいてもいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと最初に勧めていたのに、その言葉を信じなかった。 それがために彼女を堕落させたとここに書いてあるんですね。言ってみれば、神に対する不服従です。従わなかったということ。これが根本の問題なのではないかと思うわけですね。もうちょっと見てみたいと思いますが、創世記3-11には、神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか、食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのかとアダムに言いましたね、神様が。この時の状況っていうのは、罪を犯してしまって木の実を食べた後に神様が人々と交わろうとして来た時に声をかけられました。しかしこの声を聞いた時に恐ろしくなってアダムとエヴァは逃げた、隠れた。その時の言葉ですよね、これがね。そしてここで注目していただきたいのが、命じておいたという言葉ですね。神様の命令があったんです。それを無視したということがここに指摘されています。もう一つ、3:17には、さらに人に言われた、あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。で、この二つの聖句で注目しなければいけないのは、食べたのか、ここでもね、食物を取る、ごめんなさい、食べたのでという言葉、二つ出てくるんですが、ここではなくて、命じた木からという言葉が出てくるんですが、ここだと思うんですね。神様が命じたことを、そのまま行わなかったという、ここが問題だった。何を食べたとか何をしたとかっていうのは次の問題で、行動として出てきたことであって、心で神様を受け入れなかった、拒んでしまった、その言葉に従わなかったという部分が注目すべきところなんだと思います。教育という書の14ページ、人類の始祖アダムとエヴァは罪のない聖なるものに作られたが、絶対に悪いことができないようには作られなかった。そうですね。神は彼らをご自身の要求に背く能力のないものにお作りになることもできたであろう。しかし、もしそうであったなら、品性の向上はあり得ず、彼らの奉仕は自発的でなく強制的なものとなったであろう。そこで神は彼らに選択の能力、すなわち服従するか、あるいは服従を拒むか、そのどちらでもできる能力をお与えになったのである。そして彼らは神が彼らに与えようと望んでおられる祝福を漏れなく受けるに先立って、まずその愛と忠誠心を試みられなければならなかったと書かれています。ですから、食欲の罪ではあるんですが、それはあくまでも表に出てきたことであって、中身は何かというと、神の言葉、神に従わなかったという罪だと思うんですね。繰り返しますけども、アダムとエヴァがサタンの誘惑にあったとき、その根本的な問題は何だったかというと、禁断の好みを食べたとか、あるいは、食べなかったとかっていうよりも、神の言葉に服従したかしなかったかという問題だったということが言えると思うんですね。人類の曙光、ここにはですね、こう書いてあります。サタンは人間を驚くべき知識の分野に入るかのように信じさせて、不服従に誘惑すると書いてあるんですね。ちょっと文字が飛んでしまってますけれども。サタンはですね、何かの手段を持って人々を不服従にさせようとしている。神に従わないように仕向ける。と言ってるんですね。第一のアダムは、この食欲に負けて、あるいは木の実を食べるという行為によって罪を犯したとされてますね。そして第二のアダムと言われているイエス様も 同じ誘惑に遭いました。こう書かれています。各時代の希望という本ですが、エデンのアダム、エバと同じように、キリストにとっても食欲が最初の大きな試みの基盤であった。堕落が始まったちょうどその点から、我々の贖いの働きは始められねばならない。アダムが食欲を欲しいままにして、堕落したように、キリストは食欲を制することによって勝利なさらねばならない。アダムが失敗したことをすべて第二のアダムであると言われているイエス様がすべて勝利していくということがないといけなかったわけですね。ですからイエス様の最初の誘惑はというか、試練は食べることだったんですね。皆さんご存知ですが、荒野にイエス様はバプテスマを受けられた後、聖霊に導かれて荒野にね、行くわけです。で、そこで、サタンとの戦いがあるんですが、三つの誘惑を受けましたね。その最初がこの食欲に関するもので、石をパンに変えなさいということでしたよね。ちょっと見てみましょう。マタイ4章の2節から4節に、もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。このことは有名で、皆さんよくご存知ですが、石をパンに変えるということをですね、要求した。そして、この状態というのは、実は、アダムが最初にこの誘惑を受けたから、イエス様もこれから始めないといけないということなんですが、でも状況が全く違うんですね。アダムはあの時完全なものとして作られて、空腹でもなかった。その中で身を取って食べるという、過ちを犯したんですね。イエス様は40日40夜食べずに、そしてその弱った状態で、このサタンの誘惑をお受けになった。しかも、石をパンに変えることはたやすいことだった。イエス様にとっては。神の力を使えばですけども。ただ、イエス様は地上におられる間、人間として暮らしましたので、一切の自分の本来の神の力を使うことはなかった。ですから、変えることができたけれども、パンにしなかった。全く違う条件だったんですね。不利な条件だった。そういう立場で勝利することこそ、すべてのですね、人たちが今後出会うであろう様々な誘惑に勝利できるという保証になったわけですね。二番目の誘惑はこれでしたね。言った、もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちをお命じになると、あなたの足が石に打ち付けられないように、彼らはあなたを手で支えるであろうと書いてありますから。と言って誘惑してきました。高い、宮の上でしたかね、に連れて行ってそう言ったわけですね。そしてまたもう一つ、三つ目の誘惑はこれでした。次に悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄型を見せて行った。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あなたにあげましょう。そう言ったんですね。この後イエス様はですね、神を試みてはならないと言ってお叱りになるんですが、これらの誘惑をにあった時にですね、イエス様はこういうふうな、心構えでおられたようです。各時代の希望の言葉ですが、イエスは服従の道から外れることを拒まれた。イエスは天父に対する絶対の信頼を表明される一方では、天父がイエスを死から救うために手をお出しにならねばならないような立場に自分から飛び込もうとはされなかった。イエスはご自分の、救助に神がおいでにならねばならないようなことになって、 信頼と服従の模範を人に示すことに失敗するようなことは望まれなかった。これもですね、最初の誘惑は食欲に関するもの。そして、御言葉を使ってですね、どうせ守られるんだから飛び降りてごらんなさいっていう誘惑をしましたが、それというのは食欲からは入っていますけれども、この三つの誘惑の、根底にあるものは、神様のご計画に反することをしなさいということなんですね。イエス様は人々の模範にならなければならなかったので、当然食欲に勝利しなければなりませんでした。そして、この高いところから飛び降りるという危険な行為は、これは守られるかもしれませんが、もしそういうことであれば、それはもしイエス様がそういうことをしようとすれば、神様のご計画外でそれをすることになる。そして3番目は、私にひれ伏したらこれらのすべての国々をあなたに与えようと言って、ここでは完全に私が神よりも上であるということを主張してきたサタンに対してですね、その神の国を打ち立てるために来たイエス様はですね、断固としてそれを退けたわけですね。つまり、神様との父なる神様とイエス様との間で結ばれている契約、もしくは約束ごとを地上で実行するために来られたイエス様は、その道以外のことをすることは決してしなかった。つまり、神様に絶対的な服従を持ってですね、従っていっていたということなんですよね。そしてこの姿勢を人々に示すために来られたわけです。ですから、道を外せるわけにはいけなかったんですね。もう一度ですね、ちょっとアダムの罪のことを少し考えてみたいんですが、教育という文にこう書かれています。どんな人の心にも、知的な能力ばかりでなく、また霊的な能力、すなわち正しいことを見分ける能力、良いことをしようとする欲求がある。しかし、こうした原則に対して一つの相反する能力が戦っている。善悪を知る木の実を食べた、結果は全ての人間の経験に現れている。人の性質には、悪への傾向、すなわち自力だけでは抵抗し得ない一つの力が働いている。この力に抵抗し、魂の奥底に唯一の価値を感じている理想を達成するためには、ただ一つの力に助けを求めてすがるより他に道はない。その力とはキリストである。この力と協力することが人にとって最大の必要である。すべての教育の働きにおいて、この協力が最高の目標ではないだろうか。ここに書かれている、この、私たちには確かに、善悪を見分ける力がある。しかし、それとはまた別にですね、一つの相反する能力があって、それは、これは悪への傾向と言われ、自力では、抵抗し得ない一つの力が働いているということをですね、認めなければならないというんです。悪への傾向という言葉が出てきましたけれども、この悪への傾向というのは、私たちのうちにある性質です。アダムが罪を犯したその時から、我々のうちにですね、罪を犯してしまう性質が入ってきた。サタンによって撒かれたんですね、種が。それが、芽を出した。アダムの中に。そして、それは罪の傾向として、子々孫々伝えられることになった。わけです。スタディーバイブルの8ページ、旧約聖書の8ページにも、こういうふうに書いてありますね。悪の知識と書いてありますが、かつては神のご品性、すなわち善の知識だけが書かれていたところに、今はそれとともにサタンの品性である悪の知識が書き記されている。先ほどは罪への傾向という言葉でしたけど、ここでは悪の知識という言葉を使っています。もともとはなかった。でも誘惑に負けてから、 入ってきた。それが悪の知識だという表現をしています。レビュー・エンド・ヘラルドという、これは英文の訳ですけれども、こう書かれています。サタンは、首尾よくアダムに罪を犯させ、こうして人生は根底から腐敗した。だから我々は、私が罪を犯したからではなくて、アダムが罪を犯した時から、人生、私たちの内にあるその性質は、根底から腐ったものになった。と言ってるんですね。つまり、今日なんか、私は遅れてきたのであれなんですが、安住西学校の教科の時に、罪のことについて少し話してましたね。我々がいろんな善行をしたとしても、それは、汚れた器から出ているので、清くないっていうわけです。我々は清いと思っているようですが、実は清くない。神の前には、罪人がどんな善行をしても、それは罪にしかない。ではしかない。汚れたものでしかない。だからイエス様がそれをですね、清めて父なる神様のところまで持っていくんだということなんですけどもね。そういうことをやってたようなふうにちょっと思いましたけれども。我々が、たとえクリスチャンになって悔い改めてクリスチャンになったとして、そして、良いことをしていて、あ、これで、神様に受け入れられていると言って喜んでいるんですが、確かに受け入れられています。しかし、許しが与えられ、受け入れられてはいますが、我々の心は依然として、汚れています。悪の根というものがあるんですね。これが性質と呼んでいますけれども、この性質があるために、何かしらの罪が常に出てこようとする。それをどうにかして聖霊の助けをいただいてですね、犯さないようにするという戦いがずっと繰り返されているわけです。人間の中で。6000年前から、今に至るまで。今後も続くと思います。イエス様がおいでになるまでの間にね。この戦いがずっと繰り返されている。ですから我々は罪に勝利することは、ができるんですが、でもまだ清くなってないんです。そういう状態である。プロテスタントはそこまで理解しました。ちょっと今日はですね、これ長くなりそうだったので、途中で、後半の部分はやめまして、次に回そうと思ってですね、二つに分けました。なので、その部分、この我々の罪の性質の部分というのは、ちょっと次の次回に話したいなと思いますが、とにかく、私たちはですね、まんまと騙されて、私たちと言いますか、アダムはまんまと騙されて、罪の性質を持つようになっちゃったんです。そしてその子孫は、生まれながらに罪人であるということが指摘されています。それではその、聖句を見てみると、人がどういうものであるかが、書かれているんですが、それを見てみたいと思います。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようか。エレミア書17章9節。また、肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず、いな従い得ないのである。ローマ8章7節。さて、あなた方は先には、自分の罪過と罪とによって死んでいたものであって、他の人々と同じく、生まれながらの怒りの子であった。エペソ2章の1から3。そして、見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を見ごもりました。詩篇51編な5節。悪しき者は太陽出た時から背き去り、生まれ出た時から過ちを犯し偽りを語る。詩篇58の3。すなわち、一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたのと同じように、一人の従順によって多くの人が義とされるのである。ローマ5の19。はい。その他にもですね、エレンジ・ホワイトはこんな風に言ってますね。子供たちが受け継いでいるものは罪という遺産です。罪は彼らを神から離してしまいました。これ、家庭の教育ですね。514ページ。それから、罪のゆえに彼、アダムの子孫は 生来の不従順の傾向を持って生まれてきた。それから、人の心の内には生来の利己心と腐敗があるとも言ってますね。まあ、これらのことを見てみますと、人というのは、まあ、ここでですね、まあ、ちょっと待って、ちょっと違うんじゃないっていう人もいるかもしれないです。なぜならば、こういう教えがあるからです。人は、自分自身で、罪を選んだとき、悪を選んだとき、そのとき初めて罪となるという考え方があるんですね。つまり、なぜかというと、罪は不法であるという定義が聖書の中にあります。で、不法ということは違反することですから、自分の意思で間違ったことを選んだとき、その時に罪と言われるのであって、それまでは罪ではないと考える考え方があるからです。でも、聖書のあちらこちら、また霊感を受けた書物を見てですね、考えるときに、やはり生まれながらの罪人であるということが多く歌われているんですね。で、この問題を正しく理解しないと、私たちが、ちょっと戻しますけども、ローマ書5章の19節に書かれていたように、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされた。今我々がその状態です。アダムのために我々はその罪の子孫ですから、罪人なんです。生まれながら。そして、一人の従順によって多くの人が義とされると書いてあるのは、イエス様がこの地上において一つの罪も犯さずに、この地上で生活された。そして天にお戻りになって、その流された血とその罪を犯さなかったということによって、今、中保の働きをしていますね。天において。悔い改めた人たちのために、祈りを捧げている人たちをですね、受け入れるためにイエス様がそれを取りなしてくださっている。父なる神様に。そして、最終的には、このキリストのゆえにですね、我々がまた義となるということをここで教えているわけです。ローマ書で、5章19節で。アダムによって入った罪が全部なくなって、罪のない状態になりますよということをここで言ってるわけですよね。ですから、生まれながら、私が犯した罪も当然罪ですよ。ですけども、アダムが犯したために入ってきた罪の性質という根本的な問題は、まだまだ残っていてですね。それが最終的には、なくなりますよということがここに書かれているわけですよね。イエス様によって義とされるというのはそういうことですね。で、その教えをうまく理解できなくなってしまう。もし罪の問題を、自分が罪を犯した時から罪人だと考えるようになると、その自分の判断によって選ばなかったものは罪でないということになりますので、我々のうちにある性質は罪じゃないということになるんですね。で、そうなると、この罪は取り除かれるという思想がここにはもう出てこない。でも、神様が受け入れられるのは完璧なものでしかないはずですよね。なぜならば、イスラエルの捧げ物、神様に捧げる捧げ物は完璧なもの、傷のないものじゃないといけなかった。で、それをしっかりこう調べて、それから生贄として捧げたんです。それはどういう意味かというと、捧げられる、神様に捧げられる人たち、あるいは義とされる人たちは、そして神様に受け入れられる人たちは、傷のないものでないといけないということを表していたわけですよね。最後に、罪のあるまんまで神の前に出れるか、非常に難しいことだと思いますね。はい。ではちょっと、さっきの聖句と証の書のですね、言葉から、どういうことがわかるかということをちょっとまとめてくれた人がいます。聖女は回復されるという本がありまして、これはピーター・シー・ジャーネスという方が書いた本ですが、ここにまとめられていました。こういうふうなことが書いてあります。まず一番。すべての人は生まれつき罪を持っている。いや、罪を自分が意識して犯した時から罪人ですという反論する人もいると思いますが、今取り上げた聖句からすると、人は生まれつき罪を持っているという答えになります。そして二番目。この罪は表現行為ですね、のうちに存在するのではなく、性質そのもののうちに存在する。樫の木が どんぐりにの種に由来するように、すべての罪の行為は罪の性質に由来する。どんぐりの木を植えたら、ひまわりの花ができたということはないということです。どんぐりを植えればどんぐりが出てくる。罪の性質を帯びた人間が子供を得ることになったときには、それは同じように罪の性質を担った子供であるというんですね。恐ろしいことです。でもそれがずっと繰り返されてきているんですね。それから、腐敗した木は時期にその悪い実によって自らの状態を明らかにすることになる。実が木を粗悪にするのではなく、木が実を粗悪にするのである。良くない性質の持っている木の種は、その中から良いものが出てくるかといったらそうではなく、悪い性質を担った状態でこの種は発芽して悪い木に育っていくんですね。よく言われてます。種っていうのは、その元の親の木よりも劣ったものができるとも言われてます。自然界の中でね、言われてるんですが、この種っていうのは、その元のもの以上に良いものになることは決してないということです。ね、木が実を粗悪にするんですね。だから性質があるから罪を犯していくということです。4番目。このように、罪はその2つの側面、生来の罪と行為の罪において考察されるべきである。信者は古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨てるべきであるとパウロは述べている。コロサイ 3-9。この生来の罪と行為の罪ですかね。この二つのことを罪ということを考えていくときに意識しないといけないというんです。生来の罪というのは性質のことです。悪への傾向とか罪の知識とか出てきましたけども、あるいは、これを言うと、嫌う方もいますが、原罪という言葉を使う場合もあります。罪性と言ったり、罪の性質と言ったり、罪の根っこと言ったり、いろんな表現があります。これ全部同じことを言っていて、生来の罪とも言います。それと、行為として現れてくる罪のことを分けて考えないといけない。って言ってるんですね。ちょっと難しくなってきましたけど。ですから、パウロはそのことをコロサイ 3-9 で、古き人、つまり性質です。を、その行い、行為ですね。と一緒に脱ぎ捨てるべきであるって言ってる。そうじゃないと神に本来は受け入れられないって言うんです。今はイエス様が取りなししてくださってるから、人は生かされてます。でも、もしそれがなくなった場合、もし我々が完全に癒されて罪がない性質が清められて清いものになっていなければ、神の前には立つことができないということなんですよね。さあ、実はこれから、この罪の性質について話したかったんですが、これを話すと長くなるので、この辺にしておきたいなと思うんですが、次の引用文ちょっと見てみましょう。各罪の希望の上巻。真の信仰を持っている者だけが、独断的な信仰に対して安全である。なぜなら、独断的な信仰は、サタンから出た信仰の偽物だからである。信仰は、神の約束を我が物とし、従順という実を結ぶ。独断的な信仰もまた、約束を我が物とするが、サタンと同じようにこれを罪とがの言い訳に使う。信仰があったら、アダムとエバは神の愛に信頼し、神の戒めに従ったのである。ところが独断的な信仰のために、彼らは神の律法を犯し、神の大きな愛によって自分の罪の結果から救われると信じた。憐れみが与えられる条件に従わないで、天の神の恵みを要求するのは信仰ではない。神聖の信仰は聖書の約束と条件とを土台にしている。これも非常にこう考えさせられる、引用文だなと思うんですが、まず信仰にはですね、真の信仰と独断的な信仰というものがあるようです。で、信仰はですね、神様の約束を我が物として 従順という実を結ぶ、つまり神様の約束をつかんで、神様が私たちをどこまで高めてくださるのか、どこまで愛しておられるのかということを理解して、そして神様が出している条件に従っていくんだそうです。本当の信仰は。だけども独断的な信仰はですね、同じように約束を我が物とするんですが、つまり許され清められるということを主張するんですけれども、サタンと同じようにこれを罪の言い訳に使う。どういうことかというと、後半を見ると出てくるんですけども、憐れみが与えられる条件に従わないで天の神の恵みを要求するということです。つまり救いにはですね、条件がある。神に従うという条件がある。そうしないのに信仰だということで、神様は愛の神様だから、どんな過ちも全部許してくれると言って、それを信じている人たちは、将来、大いなる試みの時に、ふるいの時にですね、助け手がない状態になってしまう。だから、本当の信仰は、信じて従うんです。従順に従う。でも独断的な信仰というのは、信じるけども従いはしないんです。そしてその言い訳として使うのは、どこでしたかね。あ、ここですね。神の、あ、こっち。神は、あ、彼らは神の律法を犯し、神の大きな愛によって自分の罪の結果から救われると信じたって書いてありますけども、なんか、罪を犯して、神様すいませんでしたとは言うものの、改めることはしないで、また罪を犯していく。そうしていても神様は愛のお方だから、許してくださると信じてしまうっていうんですね。でもそれはないっていうんです。それから離れないといけない。それをしてはならないと言われたときはしちゃいけないんですね。それをやっていながら救われると思ったらいけませんよと言ってます。ここは本当にこの難しいところで、弱い罪人はですね、そう言われていても過ちを犯していくんですね。その時に私たちができることは、自分ではどうすることもできない。最初出てきましたね。罪の傾向というのは自分では抵抗できないものであるということを書いてましたよね。その経験をするんです。人は自分の弱さにあった時、自分ではどうしようもない。またやってしまうんです。罪を犯してしまう。だから、ここには、祈りが必要ですね。私の力ではどうしようもないので、神様、助けてくださいです。もう単純に、この弱さに勝たせてくださいという祈りが必要です。そのためには自分がどんなことに弱いかを知ってないといけない。そういう意味で、信仰、本当に信仰を持っている人は、それを理解して、自分の弱さを理解して、助けを求める。そして、その助けによって勝利していくという経験を踏むことができるというわけですね。今日は初めの罪というテーマで始まったんですが、実はこれ後半があります。本当は一まとめでやりたかったんですが、長くなりそうでしたのでちょっと半分にしました。で、この初めの罪、そして回復というような感じで続けていきたいなと思うんですね。そして今日、注目しておきたいのは、私たちに、サタンが私たちに挑んでくる戦いっていうのは何かというと、神に従うのか従わないのか、もうちょっと言い方ありますかね。神に従うか、サタンに従うかという戦いの中で、常にサタンは誘惑して何をさせようとするかというと、神に逆らうこと、神に不服従であることをですね、あるように仕向けてくるわけです。だから我々の戦いというのは、最終的には神に従うか、あるいは神の言葉に従うか、あるいは従わないか、こういう戦いになってきます。手段はたくさんあります。食欲、情欲、いろんなことあると思います。皆さんいろんな誘惑に遭われるのは、皆さんが個性があるからですよね。弱いもの、強いもの、皆さん全然バラバラです。これは違う。だから一つの罪では当然ないわけで、 いろんな手段を用いて、誘惑を仕掛けますが、結局のところ神の言葉に従うか従わないか、この戦いになってきます。今日はそこにですね、注目していただきたかったんですね。天におられます父なる神様、罪深い私たちではありますが、あなたは忍耐を持って、長く忍耐を持って私たちを待っておられます。罪から、罪の状態にあることから目覚めて、あなたに立ち返る時を待っておられます。どうか私たちが本当に聖霊のささやきに耳を傾け、そして私たちの心が変えられることを願っていくことができるように、どうぞもっともっと聖霊の助けを与えてください。また私たちの日頃の日常の生活の中で戦いがあります。自分の弱さとの戦いであります。そしてその戦いは一人一人みんな異なりますけれども、その時にどうしても必要なのが神様からの助けの力であります。お一人お一人にその力を与えてくださって、その力によって勝利することを覚えることができますよう助けてください。もし私たちがサタンと直接対決するならば、決して勝つことはできません。アダムとエバがそうであったように必ず負けます。しかしどうぞ、私たちは自分の力ではなくして、神の力に頼って勝利するという経験を持つことができるように、どうぞ助けてください。愛する兄弟姉妹方、各地に散らばっていて、あなたを信じ、そして従っていこうという思いを持っておられる一人一人に、豊かな聖霊の注ぎがありますように。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。